穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。スピリッチにようこそ。今日のですねゲストはね、なんて言ったらいいかな、私のね、こうなんていうか、大阪人と関西人としては嬉しい兄弟で、東京で出会ってるんですが、ある人を通して出会ったんですね。本田健さんを通して、本田健さんのコミュニティでもう一人が絡んでるんですけれども、アラン公演が、初めて、実際に本田健さんとコラボセミナーをした時に出会わせてくれた、まあ、魂の家族の一人のヒロカズマさんです。ヒロピョンと呼ばせてね、ヒロピョン、もうずっとね、ずっとヒロピョンと呼ばせていただいてるんで、今日もヒロピョンでいきますが、今日はね、スピリッチに来てくださってありがとうございます。
ここです、ありがとうございます。
なんか嬉しくて、私も嬉しいし、なんか長いこう年輪をね一緒にこう紡いで、それぞれの世界観を世界に発信してきて、ある時は一緒にセミナーをしたり、ある時は旅をしたり、はい、ある時は県コミュニティでばったり会ったりとかね、はい、あと、はい、私の開催するなんかパーティーにも来てくれたりとかね、いろんなところでこう私たちは共同創造していますね、はい、そんな中でですね、今日はねヒロピョンのことをまずはね初めて知ってくれる人に、紹介してもらいたいと思うので、ヒロピョンのことをヒロカズマさんですね、はい、ちょっと、はい、自己紹介お願いしていいですか。
はい、ありがとうございます。恵子さん、
ありがとうございます、
そうですね、僕ね大阪で暮らしてます、そして、セミナー会社もねやったりします、講演会とかいろんなところでお話したりとかということをしています。それと同時にですね、地主さんでもあります、いくつかね物件を持っててっていうことをしています。まあ、代々続くっていうことですから、僕引き継いだっていう形なんですけども、で、いろんなところですね自由に旅して、興味のあるところに、ここ行こう、あそこ行こう、そこ行こうというような感じで、世界中を、まあ、飛び回ってたりしてました。
はい、
コロナになったらね、日本の中ばっかり回ってますけどもね、もちろんね、
はい、はい、
そんな感じです。
はい、ヒロピョンはですね、私にとってはスピリアリスト、スピリチュアルなエッセンスも人生に取り入れて現実にそれを生かしている、仲間の一人かなと思ってるんですよね。はい、でそんな中でね、まあ、今日ね本当にバックグラウンドもすごい、これアマゾン、
これそうですね、アマゾンです、ね、
懐かしいなって、
緑がいっぱい、
はい、そうなんですよ。スピリッチで残念ながら見ることはできないですけれども、はい、この動画はどこかで皆さんにね、共有したいかなと思うんですが、はい、それでねヒロピョンがこのやっぱバックグラウンドにその写真を使うには意味があると思うんですよね。
はい、
はい、ところでアマゾンには何度か行かれたんですか。はい、
そうなんですね、はい、エクアドルから、ずっとアマゾンの中に入っていくっていうコースを2回ですね、
はい、
2016年とそれから2019年に行ってます、は
い、じゃあちょっとですね、そこに至ったストーリーがなんか人生を揺さぶるというか、そういうストーリーがありそうなんで、そのあたり教えてほしいな。
はい、もうそもそものきっかけは、東京で、リン・ツイストさんっていう方ですね、アメリカ人の女性なんですけども、その方が、講演に来られたんですね。で、たくさんの、方が来られてたんですけども、それを聞かせてもらった時にですね、もうなんかもう震えが来て、アマゾンの話だったんですけども、アマゾンの先住民のアチュアル族っていう人たちなんですね。でその人たちは、すごいユニークで、僕たちのこの文明に、接触してまだ20年ぐらいですね、1990年代、20数年ぐらいですね、深く関わって、その前はもうほとんど関わってなかった、そういう人たちなんですけども、彼らのユニークなところはお金っていう観念すらない人たち、
お金の観念がこの時代にない。
そうだから、お金っていうものを持たずにずっと何千年も、まあ、暮らしてきた人たち
で、今もお金は持たずに暮らしてる。
今は、アマゾンの中ではお金は一切
いらないもんね、
う
ん、
そうそう。で、街に出る人たちとか、うん、なんかそういう人たちはお金を使っていると、うん、だから、土産物を売り始めてると、うん、
あ、な
るほどね、そういうのですね、うんうん、だからそのお金がないっていう世界がどんな世界なのかっていうのを見たいと思って、はあ、うんうんうん、でリンさんにお願いして、ちょっと行きたいんですけどとかっていうことを言ったら、うん、日本の関連団体の人たちを紹介していただいて、セブンジェネレーションさんっていうんですけども、うん、でそこに僕も入れていただいて、で彼らが企画した、うん、そのアマゾン旅行っていうの、まあ、その時初めてだったらしいんですけども、その時それに一緒に行かせてもらってっていうのが2016年、
はい、それは大体何日ぐらいかけた旅だったんですか？
ね、2、3週間でしたね、あれは。
長いよね、もう一回行くならば、ね、う
ん、はい、そうですね、うん、地球の裏側ですもんね、
うん
うん、そうそう、
そのね、その動機づけに火がついた、うん、この要はヒロピョンの魂に火がつけられちゃったんですね。お金のない世界で生きてる人なんているんだみたいな。
これね、あの武田和平さんっていうね、あの、うん、日本一の、資産家の人とお話してた時に、和平さんも子供の頃にあの、村がですね、なんかそういう疎開した先の村がお金っていうのを一切使わずに暮らしてる村みたいなところがあったとかっていう話で、うん、ですごいこう印象的だったんです。僕もどっかでいつかはお金がない世界を、うん、まあ、体験したいというかね、そういうことをやってる人たちのところに暮らしてみたい、一瞬でもいいからと思ってたんですけども、うん、その時にこうずっとめくめくと思ってて、多分10年ぐらいそれを思い続けてたと思うんですけども、はい、これでポンと出てきて、あ、行こうとかっていう感じでした ね。
それを叶えたんですね。でちょっとそのお金のない世界で生きるってどんな、ことか、きっとですね、このスピリチュアル聞いてる人で、どんなんだろうって思うので、ちょっとそのあたりのストーリーを聞かせていただけますか？
うん、僕は思ってたのは物々交換かなと思ってたんですね、うん、なんか借りして、うん、でそれを持ってきて取ってきてそれを交換してっていう、なんかそういう世界観ですよね。なんかそういうものかなとか思ってたら全く違ってて、完全シェア型でした。
完全シェア型ってどういうこと？
シェア型だから、例えば森の中にハンターが入っていて、で獲物取ってきたら、村にコミュニティに帰ってきたら、みんな必要な分だけ全員に分け与えると。だから仕事してなかったとしてもなんか分け与える。でその人が必要だと思う分だけを取っていく。でハンターも自分が取ってきたっていうのでたくさん取るっていうわけじゃないんですね。自分が必要な分だけ取るっていう感じなんです。
あ、逆に言うとその世界っていうのは、全てが足りた世界を受けてますよね。
そうなんです。彼らが言うには、森っていうのは無料のスーパーマーケットなんだっていう。
森が無料のスーパーマーケット、しびれる。
そうだから、あ、そっか、それ聞いた時にすごい分かったんですね。例えば、ね、家の周りのスーパーマーケットが全部なんか食料品とか全部無料だったとしたら、うん、隣でちょっとね、あ、なんか、あ、足腰弱いおじいちゃんおばあちゃんいたら、ちょっと僕飛んに行ってくるわ言って、飛んに行ってこう、ね、シェアしますもんね、うんうん、あ、そんな感覚なんかっていうところでしたね、うん、
へー。他にその 2,3 週間の旅を通して、そのお金という経済ではない世界で、自立型の、まあ、コミュニティが、ね、部族がいて、それ以外に何かその旅でヒロピョンが受け取ったこの人生で大切な宝物は何ですか？
思っていうと ね、圧倒的な体力の差。
体力
はい、
はい、
人間の力っていうか肉体の素晴らしさっていうか、もう彼らがジャングルの中で歩く速度ってめちゃめちゃ速いんです
ね、はい、
もう飛ぶように速いそれがもう僕らの荷物を持ってくれてるんですね、うん、しかもそれが女性だったり子供だったりするんですね、
うんうんうん、
でも全然追いつかない、もう 2,3 倍の速度で彼らは歩いていけるんですね。でもうこれは圧倒的でしたね。
なんか僕そうだよね、うん、だからもうその森の中というかね、そこはもうこの地球そのものと一体感があって、うん、 生命エネルギーがもうふんだんにあるから、自分の生命エネルギーも無限に使えるような場な、うん、そんなイメージが湧いてきた。
本当にそうなんですね、うん、なんかね全部がつながってて、うん、森とつながってたり動物とつながってたり、うん、そして人間がもちろん、そしてそのコミュニティの人たちが全部つながってる感じがしましたね。いや、そうそう、あのね、面白かったのが、うん、僕らあの彼らと同じような、その建物をですね、お家に住まわしてもらったんですけども、1週間を取ってたんですけど、それこはね、屋根はあって柱はあるんですけど壁がないんですね。
壁なし、
壁なし。だから通通なんですね。
隣も横も見える。あの、隣の家も、そばにあんの。
そう、丸見えです、ね。
丸見え、
はい。僕らは、もう、やっぱり部外者なんで、森の、村のちょっと外れの、ね、
外れの
30分ぐらい歩かなきゃいけないところで、僕らだけのところで、暮らしてたんですけども。本当に壁がないから誰かが そこにいてるっていうのがもう夜中でもね、なんとなく分かる、
うんうんうんうん、
空気感で分かるとかっていう感じなんですね。でそこからちょっと離れて、違う部族の壁を作ってるところの、お家に住まわしてもらったんですけど、うん、そこに、泊まらせてもらったんですけど、うん、そうするとものすごい分離感を覚えたんですね。自分が一人だ、
そっか、分離している。
繋がってないっていう。
結局壁がない家で住むことは全てと一体だよっていうことを表してるんだよね。
はね、ワンネスっていう言葉があるけど、こういうことかってなんかこうそれぞれは動いてるけど、それぞれずっとなんかどっかのかどっかでもずっとつながってる感が、繋がってるね。ね、当たり前に。もうビジュアルでもそうですけども、なんかこう、なんていうんでしょう、エネルギー的にも本当にこう完全につながってるのがはっきり分かる、うんうん、こう分断されて初めて分かりますけどね、あれ
すごいね。それ分断されてって生活してきたから、うん、それが私たちは当たり前だったのに、
はい、
もうその壁のない世界で隣もあの外も森の中も全部がこう分かるみたい、あるみたいなところでずっといたんだよね。でその壁一つ置いただけでその違いが体験できるなんて、どれだけ私たちは分離を選んできたんだ
で、あのジャングルの中ですから壁がなかったらやっぱり実際怖いんですね。
いや、だってさ、虫やらなんやらよね、毒、猛毒のなんとかとかね。
ジャングルだからやっぱりあのアマゾンだからタランチュラがいっぱいいたりとかで、猛毒のヘビがいたり、これ噛まれたらやばいんだよとか言ったらそばにでもね、虫はたくさん、それから、ね、夜明けになると、うん、もう鳥たちがものすごい騒いだり、うん、あるいはあのお猿さんたちですね、みんなが、ね、
はい、
こうなんか喋ってたりとかですね、はい、そんなんが目の前にで、ジャガーがもしかしたらいるかもしれない、
はい、
森の奥真っ暗だかわからないです、うん、そういうのがすぐそこにあるっていう、うん、そういうとこですもんね。
そういう
神経がものすっごい研ぎ澄まされた状態だったっていうのもあると思うんですね、うん、
あ、なるほどね。そういうは、うん、要はそういう意味でもっと感覚とかが開かれた状態で、まあ、いながらその危険も含めてちゃんとキャッチするような能力があ るんでしょうね、その部族の人って。
あるんですよ
ね、そう。だってそんな、そこでそのまんま毎日暮らしてるんよね、壁のないところで。だからそんなタイガーとかふゆんと来てこう、うん、襲われる危険性も知りながら、それでも壁は作らないで守る、あの要は防衛しないで生きているっていうのは、それすごいよね。
すごいですよね、そう考えたらね。
それってどういう、それってどういうなんか感覚なんだろうね。
うん、
ね、
なんか昔あのね、多分、石器時代とかなんかそういう時に、うん、部族と一緒に暮らしてるがゆえに安心っていうか、うん、生きられるっていう感じですね、うん、でも一人になっちゃうと、すぐになんかそうやって駆られちゃうっていうかね、うん、こういうのと多分つながってるんじゃないかなって僕は思ったんですね、うん、だから壁のある部屋に、泊まれるようになったけども、うん、安心なはずなんだけどものすごい仲間がいないっていう、
うん、
仲間とこう分離しちゃってるっていうのでものすごく怖くなったんだなっていう感じがしますね、うん、あ、
そしてやっぱり恐れを選ぶっていうかね、その恐れの体験をしてきたんでしょうね。今まではその分離ではなくて誰かと共にあり、全てと共にあって守られているし、まあ危険なことがあったとしてもなんか自然になんか受け入れられてきたのかもね。それもそのつながりの一部で、まあね、私たちはそうやって命を ね、ある種捧げてし、いくっていうケースもあるわけですよね。そっか、なんかすごいね、なんかその体験で自分自身がやっぱり、受け取ったものってどんなもの、この人生に関わることで、あの旅がなかったらこの人生はなかったみたいな、なんかそういうことってどんなこと？
あのね、シャーマンたちから聞いた話なんですね、
うん、
あのコンドルとイーグルの話っていうのを聞いて、はいはい、でコンドル族と、あ、昔は人間一緒だったと、一つの一種類のものだったと、でそれが二つに分かれたんだよと、で一つはコンドル族と一つはイーグル族だっていうのでね、でコンドル族は、なんて言うんでしょう、直感とそれから自然とつながりながら生きている部族、でイーグル族は、思考ですね、思考を使いながら、うん、でテクノロジーを開発していて生きている、うん、そういう2つに分かれたんだっていう話があったんですね、
うんうん、
でその話を聞いた時に、うおーそれ面白いとか思って、うん、まさにこの地球のこと言ってんだなとか思ったんですけど、でこれが、この2つの種族が、最初良かったけどもだんだん良くなくなっていって、絶滅しかけるんだよという話なんですね、うん、両方とも絶滅しかけて初めてお互いをもう一回知り直して、でそれで融合したらものすごく次のステージが、ハッピーなステージに人類は全員行くんだよとかっていう話を聞いたんですね。
ああなるほどね。
とか思って、うん、そんな話あるんだっていう、 でも確かにそれは起こるかもしれない、でもこのミックスするそのポイントってどこだろうっていうのが僕すごい疑問に思ったんですね、
うん、なんだろうね、
うん、でこのポイントが知りたいって思って、うん、森のなんかこうちょうどねすごい大きな大木があって、森のなんか一番のなんか大木みたいな感じだったんですけど、神木でしたね、うん、きっとね、その木に向かって、うん、俺知りたいんだよとか思って
話しかけたのね、木に
話しかけたんです。たらあのなんかね分かったみたいな感じのことを言ってくれて、うん、じゃあ探しに行きなさいなんていう感じでしたね。でその後、アマゾンから帰ってから、インドにずっと行ったりとか、それから北極圏に行ったりとか、うん、それからヒマラヤに行ったりとか、それからヨーロッパで、ね、会いに行ったりとかいうのを始まってやってっていうことでした。だから そこをずるっと回っていて、どこがポイントなのかっていうのを探すっていうのはその後のところの僕の人生でしたね。
あー、なるほどね。そして、それを探し求めて、実際に、何を探したかっていうのはですね、どんなことに気づいたかっていう、そのポイントは次回の、はい、コーナーで話していただきたいかなと思うんですね。そういうわけで、はい、今日の、ね、最後にぜひですね、このアマゾンの旅のことについてもお話しした、新刊がありますよね。はい、
はい、
い
るかな、
はい、これからやってくる素晴らしい世界の話の中に載ってるんですね。はい、はい、ぜひ皆さんね、リンクを、貼って送りますので、よかったらですね、ヒロカズマのこの新刊、ですね、このなんか一緒に旅をしているような、ね、本なんですよね。で気づいて、そして自分の人生のね、このなんか、ヒントになるかなと思いますので、ぜひ、ご覧いただけたらなと思います。では、来週も、ヒロカズマさんに、スピリッチに、お越しいただきますので、次回の続き楽しみにしておいてください。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。